はい、皆さんこんにちは。第23回スポマンジャパンでございます。お、来ました。23といえば、マイケル・ジョーダンということで、今日はマイケル・ジョーダンの話をたっぷりするかと思いきやしませんというね、ひどいリードだ。はい、マイケル・ジョーダンの大特集は、近々やりたいと思うんですが、ちょっとゲストを呼びたいと思うので、今回は、
はい、
野球と女性について。
野球と女性、
はい、で、野球に関わる美女アスリートとか美人妻とかの話も今回は特にしませんと。それはあの、ソルトさんを、はい、あの美女アスリート特集前にやりましたけど、その時のゲストを呼びたいと思いますので。ちなみに、本題に入る前に、社長、WAG WAG っていう言葉知ってますか？
WAG？
はい、
分かんないですね。
これアメリカで最近よく見かけるんですけど、うん、スポーツ選手の Wives and Girlfriends。
お
お、もう一括りで WAG
WAG
で、もうしょっちゅう、あいつの奥さん美人だとか、ワグトップ50とか、
あ、なるほど、
あのランキングしてるサイトとか出て、結構アクセス稼ぐらしいんですよね。ワグ。
なるほど。
なので、その有名な女性が、スポーツ選手と付き合ったりしたら、あら、これで私もワグになっちゃったわみたいなツイートしたりとかしてるらしいんですよ。
なるほど。
あ、まあ、ちょっと嬉しさ半分、
はいはいはい、
複雑なレッテルをつけられた半分みたいな。
なるほど、
はい、日本でワグといえば、あの各局 の、うん、あの女子アナ全員連れてくればみんなワグになっちゃうんで、
そうですね、
だからこれからスポーツニュースに出る人アナウンサーはもう女子アナってやめてる、ワグ。
それは怒らない。
どうですか。
ひどい。
今日のプロ野球ニュースはワグ何々がお送りしますみたいなね、最低な、
ね。
は
い、ちなみにそのワグの1位は誰なんですか今。
ワグの1位はね、ランキングによって違います。はいはい、あの 元カノとかも入れちゃったりするランキングがあるんで、ええ、
なるほど。
だそうすると結構やんちゃな人と、あのプレイメイトと付き合っちゃってる人とか、あの大物歌手とか、あと何でしょうね、なんか不倫みたいので噂だけになってその後触れちゃいけないみたいな人とかも入ってきちゃうんで、結構ランキング難しいらしい。まあもう下世話なあれですけど、今日はまず今日の本題は WAG、 ワグじゃなくて WBC。
はい、
はい、本題です。
はい、
WBC、 ワールドベースボールクラシック、選手会が、不参加を表明していた選手会が突如折れて参加すると、
ね、急遽でしたよね。
でですね、まあ、ここでちょっと WBC を通してコミッショナーに、前回、第4回の時ですかね、あのペラオ君と、
うんうん、
コミッショナーの話とか、うん、ドラフトの話とかプロ野球界の変な、あれをしたんですけど、改めて、その他にもコミッショナーの問題点について言及してきましたけど、今回はすごい、
うんうん、
まずですね、このコミッショナー7月の12日のオーナー会議で再任が決まりましたと、うん、70歳ですと、
うん、
お名前は加藤良三コミッショナーですね。
結構もともと偉い人だったんです、
ね、もともと偉い人ですね、
うん、
中米の大使とかやっていて、うん、野球にこう眼蓄がある、確か
好きなんですね、
そうですね、東大卒で、うん、役人になったんじゃなかったですとかね、
元官僚の人とかですね、
だったと思います。
うんうん、
で、まずプロ野球といえばですね、もう今年問題だらけです。朝日新聞と読売新聞が鍋つねとかまで出てきてですね、 巨人軍の、うん、契約問題5名挙げてましたけど、上原、高橋、阿部、うん、ちゃっかり野間口がいて、ウェブの業界では盛り上がってウェブ界隈では盛り上がってましたけど、ね、おいなんでお前がいいんだみたいな、で、そういう問題ですとか、その後、うん、ジャイアンツの監督ですね、原さんが、
ね、なんか最近もちょっと忘れちゃってる感じ、
ね、まあ、不倫はしてるわ、危ない筋の人にお金を渡したんじゃないか、最愛のベイスターズの長田監督もちょっと週刊誌でゴシップが一緒にそれで出てきて、まあ、あのなんか表明したりなんかあんまり彼の場合は大問題にはならなかったですけど、ジャイアンツはさらに昨年、吉村コーチが福岡の旅館のおかみさんと不倫して、辞任していて、キャプテンの阿部慎之助も小泉麻耶というグラドルと不倫してるなんてすっぱ抜かれたりしてる始末だと。で、まあ、いちいち選手の不倫をコミッショナーが、裁定していたら命がいくつあっても足りないと思うのでどんだけ忙しいんだみたいな、ことなんですけれども、まあ、ちょっとそういった問題が多々あるのにもかかわらず、で WBC に参加するしない、だからまあジャイアンツ絡み2つ、球界全体絡みで1つ、3つの大爆弾を抱えて、いつものようにしれっと再任が決まるかと思ったら、オーナー会議でちょっと謀反というか反対が出たと、謀反までいかないな。で一説によるとオリックスと楽天だったらしいんですけど反対したと。
あ、それってそのオープンじゃないんですね。
オープンじゃないみたいですね。で大抵はその事前のその会議で、オーナー会議で一応、ちょっとこれ後ほど簡単に触れますけども、オーナー会議で全会一致するかと思いければパリーグが結構で、最初はパリーグ5球団ぐらいも反対したんじゃないかっていう話もあったぐらいで、最後まで固くなだったのはまあオリックスと楽天と見られるですね。なのでそんなギリギリで7月12日にコミッショナー再任しましたと、問題山積み出てこない、それで WBC に至ってはこの人が言ったのはまあちょっと脳天気なのか、まあ性善説なのか、こういう時に震災とか復興を出すのもどうかと思うんですが、震災復興という意味でも WBC を見たいという人がいると思うと発言し、まあお前ら出ろと。でちょっと復興とか被災者の皆さんにはまあ勇気を与えること大事だと思うんですが、一プロ野球のコミッショナーとしてちょっと震災の復興って唐突というか、あまり関係がないとまでは言い切りたくないですけど、
でもなんかちょっとこじつけっぽいですよね。
あのこのねスポーツで震災復興っていうのは実はこのコミッショナーも分かってほしいのは、東京オリンピックがそれを前面に出そうとして思いっきり頓挫してるんですよ。
あ、今度の
はい、
あの立候補ですよね。
で IOC で突っ込まれまくって、なんだお前東京じゃねえかと東北じゃなくねみたいなところから、あとは一部をあの東北でやるなんて言って、はいはい、サッカーなんてあげちゃったもんだから、いやいやもう仙台のスタジアムもう復活してますけどみたいなとか、あ、
なるほど、
であとなんか関係あんのかとか、まあいろいろ突っ込まれて、いやじゃあなんで東北でやんない、立候補しねえんだよっていう、もっともらしいこと言われちゃって、だから国際社会でいやいやそれはそれこれはこれ、収益を上げて、震災の復興にお金を寄付するとか回すとかっていうのは多分ありなんですけど、 大会やってほしいからちょっと震災復興スローガンに抱えちゃおうっていうのは、これ多分ね逆効果というか利用してるだけなので、で一回もう国際社会でその理由が跳ねられてるのにかかわらずそれを言ったと。
なるほど。
で、ちょっと飛びますけど、それに対してこれはねもう顔からして男って感じですけど、男にモテるタイプでしょうね、まあ、女性にもきっとワグが素敵なワグがいるのかもしれないですけど、プロ野球選手会の新井、はい、お兄さんの方ですね、高弘会長が、
はい、
はい、阪神のベースボールクラシック出ますって言った時の会見で、もうぶった切りました。もうコミッショナーの発言は残念でなりませんと。で、まず、まあ、端折って言うと、まあ、そのまま読みましょうか。トップなわけだからちゃんとイニシアチブを取って MLB と対決して交渉しないといけない、その機能を果たしていなかった。まあつまり、おめえが言うなバカ野郎と何言ってんだろう、そうお前働けよこの野郎って言いましたと。で、そんなわけなんですけど、任期はもう2年ということで決まってしまっているので、
そっか、選手は出るのが嫌だっていうか出たくないっていう理由がちゃんとあってね、
はい、でそこが、ね、そこにちょっと戻りますが、ついでに、このちょっとだけ触れていきたいと思いますけど、じゃあコミッショナーって何ぞやと、
そもそも
何しとんねんっていう、
一応一番偉い人っていう
ことです、ね、はい、なんですが、ここがこのプロ野球界のとっても難しいところで、
はいはい、
日本プロフェッショナル野球協約というものがあります。
憲法、
野球の憲法です、
はい、
これ簡単にネットで見つかって簡単にダウンロード等々できますので、
あ、みんな見れるんですね、
はい、PDF であります、はい、まず笑ってしまうのが38ページしかございません、
全部で、
はい、
薄いですね、
薄で、前の回でですね、はい、大学、アメリカの大学のスポーツ、
はい、
一番スポーツの部活の予算が多いのテキサス大学で、85億円ぐらいでしたっけ、年間、
あれ、も
っとして200億ぐらいでしたっけ、
何百億の世界だ
った、アメリカの大学、とにかく、もう充実すぎててプロじゃないかっていうぐらい、うん、まあその代わり学生にお金がいっちゃったり立ちぼっこだったりっていう問題とかいろいろあるんですが、それの学生の検証、まあ、学生のルールブックですね、大学のアスリートのが、前の回でも言いましたが435ページあるんです。で、まあ、ちょっと笑いながらね、あのカフェテリアに行って、あのベーグルは食っていいけどチーズ乗せたらアウトだとかっていろいろくだらないルールまで、あのプロ野球あのこのあれにはですね、あのベーグルにチーズ乗っけたらアウトだとかっていうルールは野球協約にはないんですけど、さすがにないんですけど、435ページ対30で、しかもその競技のルールブックじゃないですからね、学生としての
守るべきみたいな、
守るべきルールブックが435ページあって、日本プロフェッショナル野球協約2010、38ページですよ。まあね、この辺でツッコミどころ満載なんですが、これがまた不思議でですね、第2章、
うん、
1章は総則での、まあ、第2章はコミッショナーで、第2章の5条でコミッショナーの任命はオーナー会議が行うと。
あー、
オーナー会議がコミッショナーを誰々、
あれなんだ、その、もう協約に書いてあるんですね、
書いてあるんです
よ、あれなんかあの内々で、まあオーナー会議に一応承認みたいなことかな、
まあちゃんとあのそこはオーナー会議で、議題としてあげて誰で、ただどんな人がふさわしいかとか、
うんうん、
そういうのがこの第2章には、書いてないんですよ。
コミッショナーとこうあるべきみたいなことは
はい、で第6条に任期および身分って書いてあって、ここでなんか身分が書いてあるのかと思ったら、第6条このまま読み上げると、コミッショナーの任期を2年とし再任を妨げない、コミッショナーは正当な理由なく任期中に解任されない。だから何をもって身分っていうのかちょっと法律用語分かんないんですけど以上なんですよ。
え、はあ、それだけ。
ええ、だから、
え、じゃあどういう権限を持っててとか。
いや、だから危ないのはジャイアンツの鍋常と仲がいいからこの人って言ってご利用しされちゃう可能性とか、
うん、
あるかもしれないですよ、
うん、
野球ので。ましてや鍋常は真剣に日本の政治を前も話しましたけど、うん、日韓国交正常化とかに裏でフィクサーみたいな人生を送って新聞社員なのにっていう日本の政治を動かすどうのこうのっていうスケールの人ですから、なんで三塁に走っちゃいけないのバッターはみたいな言ってた人なんで危ないんですよ。
なるほど。
で不思議なのが、じゃあなるほどオーナー会議で決まるんだなと思って、うん、コミッショナーはふむふむと、うん、で読んでいくとですね、第4章オーナー会議っていうところがあって、それの、まあ、第18条、うん、オーナー会議の構成などで、18条の1、オーナー会議はこの組織の最高の合議議決機関であるっていうなんやねんっていう、
ああ
おいおいおいおいおいっていう、
なるほど、オーナー会議が一番偉い
とうっちゃーんっていう。だから駒使いを
そっか、
オーナーが12人集まって、
はい、
まあ、会社で言ったら部長、
なるほど
働き部長ですよ、
はいはい、働き部長
で、しかも70歳だからちょっと元気がないみたいなね、あんまり働けないよもうみたいな。
オーナーよりも下って書いてあるんですね。
書いてあるんですよ。
なるほど。あ、もう一番偉い人かと思ってましたけど、下なんだ。
でまあその他いろいろ読んでいくと、はい、なんかね、なんかいろいろ書いてあるんですけど、はい、まずその下に実行委員会置いていいぞとか、
はい、
なんか問題があった時は調査機関を置くんだぞとか、うん、諮問機関とか、
うん、
あとはですね、ちょっと変なのと思ったのは、あ、そのくせですね、
はい、
どこだっけな、まあ、意外と組織全体の利益を確保するために本項に基づき関係団体などに対し指令を発することができる、で紛争につき調査委員会をして事情聴取させ裁定するとか、なんかね、権限がいかにもあるかのようなことがその後第8条9条、職権および職務とか、指令裁定およびとか採決とか、
うんうん、
で書いてあるんですよ。
書いてはある
けど、で第2条でそう書いてあるかと思いきや、4条のオーナー会議で一番上に最高の合議議決機関であるって書いてあって、その最高の議決機関が任命させるんで、偉くないじゃんっていう。そうなんです。だから部長が執行取締役役員の会社が置いたを、
はいはい、
役員が置いたをしてもちょっと裁けないんですよね。だからジャイアンツの選手はもう悪い言い方しちゃうともうやりたい放題ですよこれ。もうどんどん古いんだろうがなんだろうがもうどうぞどうぞしてくださいみたいな。コミッショナーはもう裁けませんからみたいな。まあオーバーね。
なるほど。まあでも、
まあね、かといってこの放送聞いて明日からジャイアンツ全員なんか街に繰り出てワグを捕まえに行くとは思えないですけど、ぜひやめてほしいんですけどね、そういう。
でもこういうのってこう野球、日本の野球独特なんですかね。普通コミッショナーって。
いや、まあ、でちなみに参考までにですね、うん、アメリカの、今話題を集めているコミッショナーは、
は
あ、アメリカのコミッショナーっていうのは基本的に結構切れ者が、出てくるケースが多くて、 今の NFL のコミッショナーが良くも悪くもロジャー・ゴデルっていう人間で、良くも悪くも今52歳か3歳なのかな、
うんうん、
で、若い頃から NFL に入って叩き上げできて、お父さんが政治家、で、ニクソン政権に、最初ニクソン側だから、ニクソンは民主、ニクソンってどっちだ、共和党、民主党か、
うん、
にいて、ベトナム戦争を反対、賛成してたんですけど、
うん、
とある事件がなんかきっかけで戦争は良くないと思って、急に戦争反対に回って、非常にバッシングを当時されたという家庭で育ってるんで。
なるほど。
で、兄弟が多くて、ニクソン共和党か、そうですね、兄弟が多くて、高校時代まではスポーツとかして、兄とかはみんな優秀な大学出て成績も良かったんですけど、大学に入って初めて、俺は勉強もできるんだぞっていうのを家族に見せようと思って猛烈勉強して、で、当時からこれが面白いんですけど、僕は NFL のコミッショナーになるのが夢だったって、学生時代の仲間に話していたと。で、興味深いんですけど、ニューヨーク州の育ちで、ジェッツから、もう今お家騒動のトップチームみたいなところなんですけれども、ちなみにジェッツにティーボーが行きまして、正クォーターバックがサンチェスといって、もっと、これ結構あのアメリカのカリフォルニア出身のセクシープレイボーイクォーターバックなんですけど、元ですね、NBA のフランス代表でスパーズのスーパーガード、トニー・パーカーが、芸能人のエバー・ロンゴリアかな、と結婚して別れちゃったんですけど、そのサンチェスが、なんかちょっと今つばつけようとして一生懸命手出してデートしてるらしくてでサンチェスは正クォーターバックになるかどうか、ティーボーという飛んだジョーカーが、まあ、あの品のいいジョーカーが来て、うわーっていう渦中の中、セクシーエヴァ・ロンゴリアとうつつ抜かすという
ダメじゃない
ですか、まあ、またワグの話になっちゃいました。まあ、でちなみにサンチェスは開幕戦嘘みたいな大活躍して、エヴァ・ロンゴリアやっぱりトニー・パーカー含め、あの揚げまんなんじゃないかっていう話なんですけど、はい、この番組もあやかりたいんですけど、登場してくれたらうなぎ登りになると思います、はい。で、そんなお家騒動がで有名なジェッツから始まって、非常に優秀だっていうので NFL のオフィスに入り、前コミッショナーの右腕タグリアブかな、そうだよな、ポール・タグリアブで、数々の難題を突破してきたと。だから例えばですけど、一時 USFL っていう別リーグをあのアメリカでできたんです、プロの。1980年中盤ぐらいに。で大学の優秀選手を金で釣ろうとしたりとかしたんですけど、その時にそれを阻止しろっていうミッションを与えられて送り込まれたりで、優秀な大学の選手に、いやあのリーグのお金は財政は危ないかもしれないぞとかっていう交渉をやったり、あとは球団の移籍、球団が引っ越し、もうクリーブランドブラウンズですけど、オーナーがもう俺もうこの街嫌だとって言ってボルティモアに行っちゃうんですけど、その時に行って、新しいクリーブランドブラウンズも建てつつ、地元の人とやスタジアム残してくれとか、っていうそういう結構重い役回りをこなして、現在に至ると。で、まあ、当然この番組でも取り上げましたけど、その後、ストとか、 一方やりつつも、一方で彼のいる間に、NFL のリーグとしての売り上げはと人気はアメリカ四大スポーツの中でトップ、視聴率も一番いいと、うん、だから NBA のプレーオフなんかもう全然歯が立たないですね、うん、NFL の普通のシーズンの試合が、うん、っていうことで、はい、だからこれ比べてもらうと分かると思うんですけど、やっぱり優秀な人間が、
うん、
しかも政治家の息子のサラブレッドが叩き上げで、
そこですよ
ね、もういくつもいくつも解決してコミッショナーになっていると、
社長じゃないですか、
ね、社長です。でただ選手には、意外と賛否両論で、彼が手をつけて今最も選手に不評なのは、ゲームを安全にしようとして、
うん、
ルールの改正に安全に、まあ、特に頭へのタックル、
うん、
頭への衝撃をなくすのを精一杯やってるんですよ。でそのためにちょっとあのアメフトってやっぱり見てる側からするともう大タックルドーンっていうのが決まるとおーっていう、まあ、プロレスみたいな部分があるんで、うん、あれを取り締まられちゃうとものすごいスピードで相手を止めなきゃって言って必死に練習してきた人間だ、タックルにドーンっていった時に、あっと僕はこのままの角度でこのスピードで飛んでいくと頭に当たってしまうから、ちょっとここで左肩を下げてもうちょっと重心を低くしてなんて言ってタックルするやつはいないと。
そうですね、
お前はバカなのかと。で、さらに、自分で裁定を下して、まあだからあの裁判長も兼ねちゃってるし、
なるほど、
あのまあね、三権がもう要は分権されてないじゃないかと、
なるほど、
お前好き放題やって独裁者かみたいなのが批判です。
まあでもそんだけ権限が集中してることで批判されるぐらいに集
中してる、ね、もりもりやってるんです。でただ中には罰せられた選手はきちっと、セカンドチャンスを与えるというか、
うん、
行いが良かったり更生してるとすると、その期間を短くしてすぐ試合に戻したりとか、とかあの結構で、あの一つダラスカウボーイズの選手があの銃刀法違反で何回か捕まった選手がいて、オフシーズンに家帰った時に自分の大事な大事な改造のしたなんか車が、強盗されたと。で怒ってでもう2度ぐらいリーグから罰せられてて、もうやってらんないと、俺はやっぱ自分を守るために銃を買うと思ったんだけど、
うん、
いや待てよって言って、ロジャー・ゴデルに電話したんですって、
うん、
もう俺はこういう事件があったと、
うん、我慢ならん
と、でちょっと家の周りも危ないと、
うん、
車どころかと、で俺は銃を買うぞって言ったら、これ彼がだから人望ある話なんですけど、いや待てと、お前もし銃を買ってそいつがのこのこ現れたらお前はどうするんだと、
うん、
もしかしたら撃っちゃうかもしれないだろうと、だ俺に罰せられるだけじゃ済まないだろうって言って、
うんうん、
で諭してやめさせたんだ
よ。
で、まあ、一応彼食っていかなきゃいけないんで、うんうん、なんだしょうがねえなって言って過ごしてたら、翌日からセキュリティのプライベートセキュリティの車が巡回してるんですって、彼の家の周りを。でしばらくの期間ゴデルが安心させて道を誤らせないために送ったっていうんですよ。
へ
で車も守られたわ、彼も平静を取り戻したわって言って、私はゴデルを信頼しますと。
なるほど、
彼がいなかったら確かに僕はその発砲してたかもしれないっていう。
なるほど、
だこういうこともなんかやるらしいんですよ。あとはイーグルスのスーパースターマイケル・ビックっていう選手が刀剣で捕まって、刀剣で賭けでやって、で犬が死んじゃったりとかやってて2年ぐらい牢屋にぶち込まれちゃったんですけど、その時もあの更生してるっていうんで、お前はチャンスを与えるって言って早く戻してあげて、で彼はあの未だにたまに数ヶ月に1回ぐらいコミッショナーに電話してなんか人生の話をしてるって言うんですよ。もう感謝してるって言うんですよ。
ああ、なるほどね。
自分と向き合えたあいつのおかげでとかって言って、だからね、
リスペクトされて
る、リスペクトですよ。それに比べトップなわけだから、ちゃんとイニシアチブを取って MLB と対決して交渉をしないといけない、その機能を果たしていなかったその発言は残念でなりませんなんて言われちゃっても、ね、これこの差は何でしょう。
まあ部長ちゃんと仕事してくださいみたいなことですよね。
まあそうですね、なんかちょっと、なんか青島君みたいな話になってきましたけども、まあでもねそんな安っぽいあれじゃないんですよ。でただ面白いことがあってですね、昔日本のコミッショナーにも結構やんちゃな方は結構いたみたいで、なんでしょうね、過去に1962年の内村コミッショナー、もうこの人は、もう研修制度、新人の研修制度とかをどんどん取り入れたりですね、あとは63年以降一時期未成年選手は開幕から100試合、成年選手は50試合経過してから出場が許されるなんていうこともやったみたいで、まあ要は新人の社会人の教育をしてからいきなりチャラチャラ1試合目から出てきて銀座に飲みに行ったら殺すぞみたいなことだったんでしょうね。まああのキリスト教の思想家の息子だったみたいで、東大医学部を出て、病院長などを務めた人だったらしいので、まあで一方でこれ選手から非難合々で、個人事業主だから選手は営業妨害だとか何してくれんだとかっていう騒動がありつつも、辞める時には選手が訪れて、この人辞めさせてはいけないなっていうのもあったらしいので、これロジャー・ゴデルになんか通じる、
そうですね、
粋な人物が昔やってたんだなという気がしますね。まああとはあの空白の1日の時のコミッショナーは金子コミッショナーっていう人で、もうこれは富士銀行の頭取までやった人だったんですけど、巨人軍の後援組織のトップだったみたいですね最低ですねこれね。そりゃ空白の1日どころか3日ぐらい作っちゃうんじゃないかっていうね。ついでに79年に下田武蔵さん、この人も意外とあれしていたみたいで、飛びすぎるバットを禁止したり、球場の正確の広さを測らしたり、あと応援のルール作りなんていうことにもどんどん手を出した人がいたみたいですね。これこそなんか仕事してる感じですよね。
そうですね。
ねえ、ちなみに加藤コミッショナーはまあちょっと統一球とかには関わったみたいですけど、もうとにかくホームランが出なくなって投手戦ばっかりでつまんねえとか、バッターで調子崩しちゃったりする人とかもいるんですけど、まあなんか様子見ましょうみたいな感じで、まあもう写真とか見る限り温厚そうな人なんで、ちょっとこういうね時代に、
まあなんか
私野球が好きでございますみたいなのはきついのかなと。
まあね、プロ野球のトップですからね。
はい、でそんなわけなんですが、やっぱりねスポーツ界にもワグだけじゃなくて女性進出を意外と見直すといいんじゃないかと、で私思ったんですけど、オーナー会議でね、男性社会ですよ、で社長とかが出てきてオーナーが適当にやってるんだったら、コミッショナーはちょっと劇役がいいんじゃないかと。
女性、
ええ、
おー、なるほど。
で今日ここで紹介したいのは、アメリカの大リーグメジャーリーグベースボール機構のベースボールオペレーション、まあ、野球の管理部門ですね、それこそ統一球どうするとか、試合の長さどうしますかとか、 ゲームは今正しく進んでるのかとか、うんうん、あと暗黙の了解で報復とかしたりするんでアメリカそういうのは叱るべきなのかとか、はいはい、そういった野球の、まあ、運営管理というか、うん、の部門の、日本語で言うと主席副部長みたいな感じになるのかな。
主席副部長、
ですね、この人がですねシニアバイスプレジデントオブベースボールオペレーションなので、まあ運営部門の副部長でいいのかなやっぱり、
シニアバイス、
はい、でちなみに上司が、はい、ヤンキースの何度も優勝に導いたジョー・トーレ監督、
元トーレ、
トーレ、は
いはい、松井が行った時とかの、
はい、監督ですね、だトーレが一つ上で、でトーレの上はもうこれコミッショナーじゃないかな、
もう上から本当に3番目とか
ぐらいの方で、この方42歳
若いですね、
で名前がキム・アングという女性です。そうですね、で、この方がまあちょっとなかなか面白いキャリアなんですけれども、もともとメッツの古いスタジアムセシェスタジアムのすぐ近くで育ち、まあメッツはなぜか応援せず、ヤンキーズのファンだったと。で、非常に、頭脳明晰で、シカゴ大学で学び、そこでソフトボールチームで内野を守っていて、インターンで、シカゴホワイトソックスで働いたのがきっかけで、でそのまんま、まあでもともとこうやんちゃ娘というか、運動が好きで、そのまんまホワイトソックスに入って、正社員になり、そこからは29歳でヤンキースのアシスタントジェネラルマネージャー、だから GM のアシスタントですね、になり、ドジャーズに2001年に移り、でこっからなんですけど、ドジャーズの後に、メジャーリーグオフィスに入ったっぽいんですけど、GM の最終面接に4チーム残ったっていう、ドジャーズ、あ、3チームです、ドジャーズ、シアトル、パドレス、だから下手したらマリナースでイチローを獲得する GM になってたかもしれないとかすごいんですよ。で現在、約60人が彼の彼女の下で働いていて、海外のオペレーションから秋季リーグ等々までいろんなものを、マンハッタンのメジャーリーグベースボール機構で、見ていると。でこれがもう本当頭はもともといいですし、もう正直だけれども、もうちょっと女性だから舐めてかかるとみたいなことで、もうタフネゴシエーター交渉人ですから、米倉涼子がめっちゃ頭良くなって野球に詳しくて
米倉ドラマじゃないですか、
いうことですよ。ですからこのアシスタント GM になったのが1997年っていうことですから、もう何年前ですか、15年前です前。日本でアシスタント GM が女性ですなんて、
ね、
で、やっぱり夢は女性として初の GM になるということでもあるんですけれども、まあメジャーリーグでもかなりのところにいるので、まあこのまんまリーグの機構の中で、実力を発揮するのか、GM になるのか、なかなか興味深いところですけれどもね。まあちなみに 大リーグのオーナーで女性になった女性がオーナーになったケースというのは結構あるんです、うん、レッズのマージ・ショットという、もう野球の矢の字も知らないで気分屋で常に巨大な犬を引き連れて歩き回ってる名物なんかちょっと迷惑オーナーみたいなんですけど、大抵お父さんがとか未亡人になっちゃったりとか、お父さんが亡くなっちゃって娘がしょうがないからっていうケースも多いんですけど、コロラドロッキーズだけ一人建設会社の社長が球団経営に関わってオーナー、まあ共同オーナーですけどね、リンダ・アルバルドさん
という、
リンダさん
女性ですね、
がいるみたいですけれども、まあ、ちょっとそれはそれで立派な偉業なんですけど、うん、女性のこの GM の方が、世の中のインパクト的には大きいかなと思います。だから例えばですけど、まあ、もう野球協約を直さなきゃいけないみたいなところから始まるんですが、うん、こういう人とか招聘してみちゃうとかね。
なるほどね。
そういう女性経営者みたいな人をちょっとプロ野球機構の中に取り込んでみるとか、うん、なんかそういったこともひょっとしたら時代的にいいかもしれないし、この古びた協約となんか保身が垣間見えるこの野球界に、うん、とってはそれぐらいの思い切った手段もひょっとしたらやってもいいのかもしれないなと思います。でやっぱりオーナー会議が最高の決定機関だって言って、うん、しかもその下で2年間しかないので、うん、おそらく外人の女性を呼んだら思う存分やると思うんですよ、うん、時間もないから。
なるほど。
で再任ではいはいって言ってされるとは思わないで来ると思うんで、ちょっとねこういったことも考えてみたら。
まあ、でも野球もやっぱり知ってる人がなってるわけですよね、向こうはね。
まあ、ロジャー・ゴデル NFL の、うん、コミッショナーと一緒で、うん、この人現場で叩き上げでバリバリやってますから。
なるほど。
で、まあ給与の契約で揉めるとき協定に入っ行ったりするんですけど、うん、調停 その調停をした初の女性みたいですね。だからこれかなり生々しい調停ですよ。だって私選手側として見たら僕もっと価値があると思ってるって言って、うん、球団が出てきていやお前ないだろうとかっていうそういうところにこの人が代表して出てったわけですから、うん、生半可じゃないと思うんですよね、うん、いやだからちょっとこういう気合が入って実際いろんな問題と対峙して、解決してきた人 を、うん、をやってほしいですね。ちなみに、まあ、アメリカはご存知のように差別とか女性の男女平等とかの意外と比較的、最近だったり、約40年しか実は経ってないんですけれども、うん、NCAA 大学のアスレチックディレクターですね、全部活の GM みたいな人、うん、例えば早稲田大学運動部 GM みたいな人は、うんうんうん、NCAA で2割が女性だそうです。
へ、多いですね。
で、NCAA の中のコーチ監督、まあ、ヘッドコーチ なんというか 21% が女性だそうです。でプロスポーツの役員、
うんうん、
で女性が13%。
いるんだ。
はい。でところが13%なんですけれども、こう一番トップのリーグではゼロだそうです。
あ、
まあ、ですからこの人もまだ首席副部長なので、役員まではいかないので、だからひょっとしたらこれ GM とかになったら歴史的快挙というか、
うん、
あのジャッキー・ロビンソンという大リーグで初めてプレーした黒人の選手のような存在になってしまうかもしれません。ちなみに今ジャッキー・ロビンソンデーっていうのは彼の命日には、メジャーリーグの選手が全員彼の背番号42番のユニフォームを着て試合するんです。
あれか、
はい、
ジャッキー・ロビンソンってそういう人
だった、ね、そういう人だったんです。
なるほど、まあ、でもあれですよね、女性のでね、まあ、プロではね、女性リーグってアメリカもないですよね。
あります、あります。
あ、野球であるんですか。
野球はないですね。
ですよね。
あれ、野球はないと思いますよ。独立であんのかな。
まああってもやっぱりそういう感じですよね。
ま
あ、そのね、専門リーグもないところで女性が GM にね。
ですから、女性のスポーツエグゼキティブ、
うん、
役員、
うん、
ビジネスウーマンの、
うん、
方が、まあ、失うものはないということも含め、うん、日本のプロ野球とか招聘したら、すごいことになると思うんですよね。ただ一方で前日本のプロ野球界、変なアメリカの優秀じゃない審判呼んで片っ端から喧嘩して揉めて帰っちゃった人みたいになると、これはもうちょっとかわいそうですよね。まあ、審判っていうのはちょっとトリッキーですよね。どうあがいても叩かれやすいポジションの人をなぜ外国から連れてくるというハテナマークもあるんですけど、なので、キム、アングさん、ちなみにアングって読みにくいんですけど、英語の綴りはキムは KIM、 アングは NGNG だけね。だからこの、ちょっと東南アジア系の名前かと思います。
なるほど、
はい。そんなキム・アングさんを紹介したついでにもう一つ、エポックメイキングなことがありまして、はい、NFL、うん、さっきゴデルの話も出ましたけど、今審判の労使協定で揉めてまして、大体の審判を今使って試合を行ってます。
代わりの審
判、はい。で、大学の 1.5 流ぐらいのレベルの審判を主にかき集めて、大学の試合全部土曜日なんで、日曜日とかにかき集めてやってるんですが、プレシーズンからかなり、茶番劇が結構起きていて
茶番劇、
まあ、要は早すぎてついていけないっていうことらしいんですよ。
ジャッジできない、
こんなの見たことないっていう。だから大学のトップの審判は土曜日の試合とか完全燃焼してちゃんとやんなきゃいけないんで、うんうん、
はい、
翌日ホイホイって言って飛行機に乗って急に NFL の試合見れないっていうのもあると思う、
うん
うん、何はさておき、その中でまたこの方も42歳ですね、シャノン・イースティンさん、
うん、
42歳、が審判としてデビューしました。ラインジャッジなので、まあ、ちゃんと、
ね、
インバウンドというか、
うん、
フィールド内でちゃんと両足ついたかとか、うんうんうん、そういったことでそつなくこなしたみたいで、
でも初の
初みたいですね。
確かに、でもそうですよね、同じ性別の人以外ってあんま見ないですよね。
いやー、これはアメリカでも相当珍しいんじゃないですかね、うん、でこの方も小さい頃から運動が好きでやんちゃって、アメフトをやりたかったんだけれども、うん、まあ、女子でやったのかな、
うん、
先がないというので、はい、なぜか柔道をやり始めて、柔道で結構強かったみたいなんですけど、じゃあプレーできないんだったらせめて審判やろうと思って、 NFL の審判っていうのはやっぱり下から下積みして上がっていくみたいなので、 1.5 軍レベルぐらい大学のまで来たらこのストがあって呼ばれて行ったということで。いやアメフトなんてもう男社会のもう極みみたいな中で、
ごっ ついね。
しかも野球とかと違って常にアドレナリンがうわー出ちゃってますから、そこでピピー反則とかってい
うはーってね、なんかね威圧されたらって思っちゃいますけど、
もう本当にねすごいですよね。
まあでもね、そういうスポーツの審判をやりたいって思うぐらいだからきっとね、ひるまないんでしょうね。
いやまあね、巴投げかなんかかますつもりなんですかね柔道やって。だからこれもなかなかプロ野球にしてもね、まあ、ちなみに彼女はもうちょっと早く生まれてれば、うん、あのランジェリーフットボールリーグがあったんで、
あ
それはできたかもしれないです。
なるほど。
私のおすすめは昔レッズスキンズで、うん、スーパーボールも優勝したかな、マーク・リペンっていうクォーターバックがいて、その娘がランジェリーフットボールリーグのクォーターバックやってるんです。
ん
ちょっとねいいんですよアンジェラ・リペンって確か言います、
アンジェラ、
はい、フェイスブックとツイッターでも探せるはずなのであのアメフトファンはぜひアンジェラ、あのお父さんをこうね懐かしみながら娘を見て興奮するっていうすごく複雑な気分になるのでなんかどうしていいかちょっとよく分かんない気分になるんですが、確かワウワウかガオラかどっかでちょいちょいシーズン中放映をしたはずだったので、興味があればアンジェラ・リペン、ぜひ。社長またあの寺川選手みたいな釘付けになりますよ、ちょっと見つけたら
でもね
無言になっちゃいますよ。
寺川さんね発覚しましたからね。
ああね、お付き合いしてる人がいるみたいですね。
ね、
写真がね、いやしましたけど、まああのまあちょっとね年齢が水泳選手の中で若い方ではないので、うん、今後どうするのかっていうのは気になるところではありますよね、うん、まあ女性とスポーツについてはまたちょっと別途話したいと思いますけど、やっぱりあのなんだろうな、ちょっとどうやって生活していくかっていう切実な問題はあるんですけれども、一度ね結婚してから競技を続けたくてもなかなか
ね、
あの周囲のサポートがいるので、ただ今回大友愛選手みたいにね、母親バレーボールの日本代表、
うん、
母親のまんま周りに助けられて、チームスポーツですからね、しかも個人じゃないですからね、いやーすごいことだと思いますね、うん、あの本当にその旦那さんないしは周りの方を
理解がない、
理解というかすごいことですよね、
うん、
まあ、ただ日本のスポーツとして嬉しいのは才能のある方が男女問わず活躍できる環境を考えるきっかけを作ったとは思うので、やっぱりね、まあひょっとしたら現役のアスリートが突破してキム・アングみたいな人間女性に流れにつながるのかもしれないですよね。大穴はワグが権力を持って乗っ取るっていう、だから野村サッチみたいな感じですかねすいません、
サッチーは
サッチーが GM やるみたいな、
それはね、あれですけど、
まあちょっと例が過激でしたけど
ですね、
なんだろう、蓮舫さんみたいな、
あ
結構ねプロ野球界とあの馴染みはいろんな面でありますから、あの震災の後に電気つけるかつけないか、すぐ試合やるかやんないかとかね、まあ物議が
ありましたけど、そう
だからこの辺は。でちなみに、先ほどのプロ野球協約のところには、まあ、38ページしかないせいか、コミッショナーは女性であってはなりませんみたいなことは書いてないの で、
そうです、ね、
女性でもなれるんです。
ああ
でさっきのキム・アングさんが何かのインタビューで答えた最も嬉しい出来事の2つあって、1つは、どこかの GM、 あオーナーかな、がインタビューを受けてる時に、 GM 次の GM 候補誰ですかみたいな、まあ、GM 変えたタイミングだったんでしょうね。まあ、それが彼になるか He or She、 彼になるか彼女になるか分かんないけど、俺はこういう人がいいと思うんだよねってさらっと言ったらしいんですよ。で、あ、時代がここまで来たかと思って彼女はすごく嬉しかったっていうのが一つ。もう一つは、女性の大学の授業か高校の授業かなんかで社会進出とかについて学んでるクラスで、私のロールモデルなりたい人を目指すべき尊敬する人はキム・アングさんです。で、私もあの野球が好きでみたいな、で GM とかでなってやってみたいんですということを言って、でそしたらその学校側が、まあ、ここがまたねアメリカに限らずなんですけどいい学校なんですけど、あのメジャーリーグに問い合わせて、そのスピーカーとして来てくれないかって言って呼ばれて、その作文書いた女の子と会って喋ったっていう、この2つがあの一番嬉しかったことで、で、あの、なんていうのかな、人権活動家みたいな人じゃないんですよ。あの鉢巻き巻いてなんかどっか国会議事堂の前で吠えるみたいな人じゃなくて、すごくそれをあの謙遜というかさりげなくやっているみたいなの でよく女性のジャッキー・ロビンソンですかとは言われるらしいんですけど、いやいや私は野球が好きなだけですよみたいなことを、品があるじゃないですか。
いいです ね野球は好きだしね、野球のことよく知ってる女性コミッショナーっていうのはありかもしれないですね。
いやー、そうしたらオーナー会議もビビると思うんですよ。で、男性って見え張ったりとかするじゃないですか、はいはい、あと逆になんかカッコつけていいこと言わなきゃとか、っていうと意外と正常化すると思うんですよ。
そうですね、12人おっさんが揃って1人の女性のコミッショナーを
がいてい
じめるみたいな構図は嫌がるでしょうから
ね。ええ、逆にね、でそんなのが漏れた日には、
ね、そうですよね。
で鍋常がなんか変なこと言って操ろうとしたらそれも漏れちゃうから、しかも外人ですから鍋常なんて知ったことないですから、
しがらみがない、
ね、しがらみないですから、これは強いですよ。で野球に詳しくて東レの薫陶を受けて、
うん、
GM になったかもしれないっていうね。
なるほど。
だそう考えると、あの近々また呼ぶ予定で、野球協約についてもうちょっと突っ込んで見ていきたいと思うんですが、やっぱり、社長と私とファットマンですね、がやらなければいけないことは、
はい、
ファンタジーベースボールに女性を加えると、こういうことじゃないですか。
なるほど。
まずは
選手ですか。
いやいやいや、あ、そうです、ファンタジーベースボールで GM 気分を味わってもらうと、うん、ね、
プレイヤーとして女性を、あ、それいい、
ね、GM 気分でトレードとか、
なるほど、
打順の入れ替えとか味わってもらって、ね、
なるほど。
でさっきのオーナー会議じゃないですけど、はい、我々も負けちゃいられないから自然と熱が入るわけでレベルが上がるわけですよ。
ね、野球が好きな、ね、女性、
これですよ。
何人かいますね。
早速東京ドームに声掛けしに行きましょうか。
野球見に行ってあなた言いませんか、
軽いナンパだ。新手のファンタジーベースボールで GM 気分を味わわないかいってこういうナンパどうでしょう。
それは
ちょっとね、間に合うかもしれない。引っ
張たかれて終わったりして、でもね、そう考えるとあれですもんね、あの相撲の横綱審議委員会だって内館牧子さん女性ね、
まあそうですね、
いいんでした
ね、ただどこまで相撲に詳しいかちょっとあるんじゃないな、品格のことばっかり言ってるんで
詳しいのかどうかちょっとね、
ちょっとね、謎ですよね。
でしたけど、
まあ相撲の場合は相撲道の部分もあるので、ちょっとまあちょっとね、あと国技なので、あの深く読んでいくとやっぱりその場の空気を大切にして、あうんの呼吸というか、でこれ どこまで本当かっていうのはあるんですけど、その玉木雅之さんの本とか読むと、うん、わざと負けたりとかっていうのも文化として風習としてあるみたいなんですね。
別にその
悪いとかっていうことじゃなくて、でただその辺はなんていうんですかね、わびさびみたいなところとか、うん、あともうちょっと牧歌的だったとか、うん、しのぎを削って賞金が変わるみたいな時代じゃないベースもあるとは思うので、うん、これちょっと誤解を生むかもしれないですけど、ここだけ聞いた方は、うん、まあ、ちょっとそういう側面もあるみたいなので、道なので、
うんうんうん、
わびさびって漢字で書くとわびると寂しいですからね、うん、ちょっとプロ野球っていう興行とは、
うん、
入れない部分はちょっとあるのかもしれないですけどね。ただまあそうですね、内館さんどうなんでしょうね。まあでも薬満郎いるからよくわかんないなあれねえ、テレ朝でクイズばっかり答えてる人がねえ、昨日のテレビ番組見た相撲さんがあいつになんか文句言われてもねえ、お前問題間違えてたじゃんとかってお前の品格はとか思っちゃったりすると思うんで、ちょっとややこしいですよね。
サッカーはいるんですかね。
J は女性入れてるみたいですね。
あ、やっぱり入ってるんですね。
あの役員会だったのかな、サッカー協会の理事に必ず一人入れてるんじゃないかな、
理事とかでね、
はい。でただ J の場合は、
うん、
川口さんが作ったリーグで自分がコミッショナーからキャプテンとかプレジデントとかなんかもうなんかなんかジェネラルだかなんか閣下だか知んないですけど、なんかどんどんどんどんやって、あのちょっと独裁気味の弊害がちょっと漏れ聞こえて出てきちゃったりとか、官僚チックに官僚っぽくならないのでスタートした J が、サッカー協会自体が官僚っぽくなっちゃったりっていう弊害も不透明感が出てきたりとかしているので、うーん、逆にそれはそれでちょっと難しいですよね。で一応ただ過去に大リーグでコミッショナーがオーナーたちから不評で追い出されたりとかっていうケースはあります。
あるんですね。
はい、この辺の官僚地なものがもし知りたい方がいたら、そうですね、あの名著が一つあるので、ブログでも紹介してるんですが、元川崎フロンターレ日本代表フォワードのガナハ選手の不正薬物疑惑使用をの疑惑をかけられて、実は悪いこと何も本人はしてなかったんですけど、オシムの言葉を書いた著者ですね、木村さんっていう方が、争うは本意なれどっていう、日本におけるドーピングと争いは本意なれどっていう本を出してるので、この本をぜひ読んでいただくと、まあ、ちょっと J リーグのサッカー協会の官僚チックな一面っていうのが、うん、まあ、いいか悪いか別として見えてきたりします。
なるほど、
はい。これも名著なので、なんだろうな、ノリとしては渡辺謙が出てきちゃいそうな感じの重い本です。重いというか読み応えのある。
なるほど、
はい。まあ要は違反してないのに出場停止食らって、うん、で当時フロンターレのフォワードのポジション争いが激しくて、うん、その中でコンディションをあれしちゃうわ、であと仕掛けられた裁判の額とかも何千万円という額で、で J リーグがまあすごい冷たい仕打ちをして真摯に費用を認めずに、どんどんどんどん1選手を追い込んでいったっていう話で、で J リーグのチームドクターたちが立ち上がり、いろんな人が立ち上がり、フロンターレサポーターが立ち上がり、沖縄の彼を慕う人たちが立ち上がって、 寄付集めたり知恵絞ってお金を工面してサポートして、彼が無罪を勝ち取るっていうあの実際の話で、残念ながらそこでやはりちょっと活躍がその後あまりできないまま、今は JFL の沖縄のチームで沖縄にプロサッカーチームを作るべく選手兼コーチもしてるのかな、あれしているという結末なんですけれど、ぜひ読んでみてください。 FC 琉球にいますね。
FC 琉球、
はい、沖縄の空港に行くとグッズが売ってたりとかしますね。いやというわけでですね、コミッショナーと女性、ワグからキム・アングまで
ワグからキム・アングまで
コミッショナーも大変ですね。
まあね、まあコミッショナーか、ね、でもあれじゃないですか、もし本当にキムさんがなったら楽天の三木谷さんは英語で喋れるんですかね、唯一。
いや語彙が違うんじゃないですかねまくし立てられて生半可喋れると逆にやばいと思いますよ。すごい法律用語でまくし立てられて
そしたらなんかしょぼんじゃないですか、社員に英語強制してるの。
そうですねトイックの基準点上げられちゃうんじゃないですか楽天さん大変ですよね。
ちょっと見てみたいですけど、
キムさんはオーナーに英語をね使えとかって言ったりとかしてね
そうしたらもうね、鍋常さんも何も言えないですよね。
鍋常さんね、ワシントン駐在中一言も英語覚えないで帰ってきたって自分でほぼ認めてたようなもんですからね
なるほど、
どうやったら日本に返り咲いて政治、社内政治打ち勝ってトップに踊れるかっていうのを、日中のワシントンの記者活動をしながら夜中は社内政治活動をしてほとんど寝てなかったっていう人です、ですからワシントンレッズスキンズの試合なんて多分一試合も見てないでしょうね。そういう人がオーナーやってるわけですから、まあオーナーではないのか、
まあ今は違うからね。
まあ、あとちなみに最後出ましたけど NFL も開幕してちょっと特集、次回ないしは次の次の回ぐらいでやりたいと思います。
そうですね、
NFL 盛り上がってます、早速また新人クォーターバックがやってくれましたんで、それこそワシントンレッズスキンズです。
あ、
ね、ナビツネさん今から見ればいいの、レッズスキンズは熱いですから、はい、というわけで、社長も優秀な女性と出会うことが大切そうですね、これからの世の中。ワグじゃなくね、
ワグじゃなく仕事でもね、
はい、というわけで、はい、まあでもちょっと球場に繰り出しましょう。ファンタジーベースボールしない
、ね、いきなり言われても
僕と
機嫌な顔しない
でいやいやいや、ね、いろんな方法ありますけどGM 女性 GM 育成活動をこれから頑張っていきましょう
そうですね、
はい、真面目な回にするつもりだったのよな前回の反動から
決して真面目ではもっけからワグワグって言ってました。ダメです。
いや WBC とねちょっと語呂が良かったんですみません、はい、おかげさまで Facebook のファンが増えております。300人超えました、はい、あとですね、もうそろそろですけど、ダウンロード数がまあもう23回目なので、ダウンロード数1000超えそう。
お、
今日あたりも超えてるかもしれないですね。
すごい、
ついにマジックナンバー
来ましたね。
あと実はもう1ヶ月ぐらいするとこの番組も1年迎えます。
早い、
早い、
そうだ、
本当楽しんでもらえるともらえてるといいんですけれども、たくさんのワグからの応援メッセージを受け付けてます。
もうね間に合わないですよ、ぽよよ
ぽよよ、すいません、はい、ちなみに Facebook で見る限りあのファンの方は8割7分男性だったので。
あまり。
はい。
どの声を。
スポーツ好きの女性がいたらぜひこの番組をねお知らせしてくださいというわけで、もうちょっとで1年ですけども、もっともっと精進して、
そうです、ね、
もっともっとリスナーを増やして、
はい、
我々念願の、J スポーツですかね念願はラジオかな
ラジオ
どっちですかね、
あの全然ラジオでもね、
まずは、ね、スズメの涙でもいいのでスポンサーがついてくれることを願ってバンバンあの番組で褒めますよ商品を。
やっぱね、はい、ワークとか言ってるとダメですよ、
ね、そうですねはい、じゃあちょっと猛省しつつ今日はこの辺で、はい、ではどうもありがとうございました。